さあ時刻午後6時回りました。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。イブニングワイド今時旬月に一度のコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日はお二人お招きしました。早速ご紹介しましょう。このコーナーお二人とも初出演ですよね。
はい、そうです。
綺麗にユニゾンでしたね今ね。
びっくりしたでした。
さあ、岡崎市民病院から教育担当看護長補佐をしていらっしゃいます藤川真美さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
そして竹内忍さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日テーマはちょっと長くって、まずご紹介しますと、地域の方から信頼期待される看護師の育成、愛情と責任を持って看護しますというねタイトルですね。
はい、
はい。お二人はそれぞれ看護師さんになってからどのぐらいなんでしょう。藤川さんはどのぐらいですか。
私は22年ですね。
22年。
はい、
はい。竹内さんは。
はい、私も同じぐらい、23年目ぐらいになりますね。
はい、はい、これってもうベテランの域と言っていいんでしょうか。
ああ、どうでしょうね。
中堅からベテランぐらいになるかと思います。
はい、はいはい、お二人ねまだまだお若いのでね、ちょっとこうお話伺うのにも昔と今みたいな、ね、話もできるかなと思うんですけれども、お二人がそれぞれどういういきさつで看護師を目指されたんでしょう。
そうですね、はい、まず私はですね、はい、母親が看護師をやっていたっていうこともあり、
はい、
もう気がついた時には、うん、看護師を小学生の頃からもう目指してまして、
はい、
で昔は母の職場にもよく顔を出して、看護師さんの仕事っていうのが今よりこの間近にまだ見れる機会があったので、はい、まあ、そこでもう看護師になりたいってずっと思って、揺らがなかったですね、そこは。
じゃあ幼い頃の憧れをそのままっていうことだったんですね。
そうですね、はい。
竹内さんはいかがですか。
はい、私は実は幼少期はですねバスガイドに実はなりたかったんですが、
あらぴったりですね、
はい、ただ母にちょっと反対されまして、はい、やっぱりこうなんか人のためになる仕事をしてほしいとか、なんかなんだろう、自分がちゃんと生きていく上で、
はい、
こう生活ちゃんとしていける、自立していけるような職業がいいんじゃないかっていうことを常に言われてまして、
はい、
で中学校ぐらいに仲のいい友達と、うん、そう看護師ってよくないっていう話をし始めてからちょっと意識し始めまして、はい、そこから、はいはい、ちょっと変わりました。はい、
まあ、このコロナ禍でね、バスガイドさんも人の役に立つ仕事だったんだなって改めてひしひしと感じているところではあるんですけれども、さあ、そんなお二人ですけれども、今お二人がいらっしゃるのが岡崎市民病院、はい、看護師さんというと延べどのぐらいいらっしゃるもんですか。
はい、現在838人の看護師が、います。
はい、結構大所帯なんですね。
そうですね、
はい、
多分市内でも一番多いんじゃないかなと思います。
そうですね、看護職っていろいろじゃないですか、うん、まあ、例えば保健師さんとか助産師さんもそうですし、その中で看護師さんというお仕事についてはどういうことをする仕事なんだろうと改めてじゃあ説明してって言われると私たちなかなかできないんですよね、
うんうんうんうん、
多岐にわたると思うんですが、うんうん、一例挙げていただくといかがですか。
そうですね、診療の補助っていう、まあ、うん、医師からの治療の補助をするっていうお仕事と、
はい、
まあ、あとは患者さんの、うん、身の回りの、うん、
はい、
お世話をするっていうのが主な仕事になってると思います、
うんうんうん、はい、あと私たちがてか私が小さい頃はまだ看護師さんという言い方ではなく、うん、なぜか看護婦さんって言っていて、うん、女性の仕事ってちょっと誤解されるところはあったんですよ ね、
そうです
ね、はい、今看護婦でも婦の字がちょっと男性と女性と分かれて看護婦って言い方をするところもなんかあるみたいなんですが、看護師さんっていうのが一般的ですよね。
もうそうですね、はい、看護師だと思います。もう、はい、言われてるのは、はい、はい、
男性女性の比率でいくとどうですか。
まだまだでもやっぱり女性の方が占めて割合は多いですけど、う
ん、はい、
でも 年々増えてはいますね、男性看護師さんも。
ちょっと具体的に何人ってお答えできないのがあれなんですけど、あの各セクションに 2,3 人いたり、多いセクションでは多分10人ぐらいいるところもあるので増えています、昔に比べると。
そうすると力仕事とかね、やはり男性の方が頼もしいってこともありますもんね。
あります。
あのもちろんその体のね向きを変えたりっていうのは、それはもうあの一応ボディメカニクスとかね、あるので、あの力じゃないよっていうところはあるとは思うんですけれども、教育担当をしていらっしゃるお二人ですから、ですから もちろんね、あの性別関係なく指導に当たられることがあると思うんですけれども、じゃあ実際教育担当ってどんなことを教えてくれるんだろうというところで、お二人はどんなお仕事をされてるんでしょう。
そうですね、まずあの病院内の、研修の企画とか運営とか、またその評価などを行っていまして、まあ、あのスタッフ全般の継続教育に携わっています。あとは、まあ、あの新人看護師においては1年を通して関わりを持つようにしていまして、その看護技術の研修だけではなくて、あの、まあ、個人面談とかを通しながら、あのメンタルのサポートにも取り組んでいます。
新人の看護師さんって毎年どのぐらい入られるんですか。
そうですね、大体50から80人ぐらい、あの来てくれるんですけど、今年は69名の新人看護師が入ってくれました。
お二人が担う、あのその細い肩に担うね、あの責任も結構重いのかなと思うんですけれども、あのどんな看護師さんを育成することをお二人は、あるいはあの岡崎市民病院の皆さんは目指していらっしゃるんでしょう。
はい、そうですね、看護局の理念が一応愛情と責任を持って看護するっていう風になっていますので、患者さんからの要望をこうしてほしいとか、患者さんの、あの希望をなるべく聞くようにして、それになるべく添えるように、あの看護を、個別性のある看護をやっていきたいなっていう風に思っています。あの自分、例えば患者さんが自分の大切な人だとか、あの家族だったらどう思うかなっていうことを常に考えるようにしています。
昔からね、白衣の天使とは言われていますけれども、あの人もいろいろですから、その人がじゃあどんな看護を望んでるのかっていう、その人それぞれですもんね。
そうですね、
岡崎市民病院の教育で特に力を入れてらっしゃることってどんなことなんでしょう。
そうですね、岡崎市民病院にはですね、やっぱりの、救急医療と、あとはやっぱり高度な医療っていうのが、高度な医療でこう地域を守るっていう使命がありますので、まあ、それに担った知識を持つことと、あとは患者さんたちにその安心安全な看護の提供を行って、それを地域につなげるっていうことができるような教育に、力を入れてます。
でそのための教育ということなんですが、やっぱり研修っていうものになるんでしょうか。
そうですね、あの研修はとても必要な部分だと思ってまして、市民病院では、一応教育プログラムっていうのをあの組んでまして、年間56個の研修をあのやってます。認定看護師さんだとか、あのそこを得意とした分野の看護師さんに出てもらって講師をしていただいて、56あの、まあ、各看護師のレベルに合った研修を考えて実施しております。
お仕事もしながらってことですよね。
そうです、そうです、
1年間で、すごいですね。でですよ、あのお二人実際に教育担当として今お仕事されていて、どんなことがありますか。やってよかったなってこともありますか。
そうですね、一番やっぱり感じるのは、やっぱりあの 新人看護師さん、看護師のやっぱり日々の成長を間近で見れるので、はい、まあ、その子たちが患者さんから感謝の言葉をいただいたり、はい、そうするとやっぱり自分のことのように嬉しく思いますし、あとはあの最初はできてないって泣いてた子たちができるようになったよとかっていう話を聞くと、とてもすごく嬉しく思って、はい、あ、やっててよかったなっていうふうに思います。
はい、差し支えない範囲で結構なんですが、忘れられなかったこととかあります？今まで教育されてて、これはもう本当に良かったとか、あるいは、うん、あの自分の中で反省したこととか、もしあれば教えていただければと思うんですが、どうでしょう？
そうですね、はい、あの本当になかなかこの個人差が、成長にも個人差があると思うんですけども、うんうん、はい、それでなかなか思うようにその予定通りのプログラム通りに成長できなくって、あの毎日毎日泣いていた新人看護師さんが、それでもまあみんなで支えて頑張ってっていう中で、この3年後5年後、今すごく患者さんからよく手紙をもらえるような看護師になるようなこともありまして、まあ、そういうの、あのお礼の手紙とか私たち貼って、あの更衣室に貼ってあって、モチベーションをみんなでそれで高めてるんですけど、そういうのを見ると、まあちょっと親の気持ちになって涙が出てきてしまうみたいな感じもあります。
隣で竹内さんがすごいうなついてました。
いや、あの本当に患者さんってやっぱり看護師の名前を覚えててくれるんですよ、はい、で名前で一人その個人に対してのメッセージをくださるので、はい、もう本当に嬉しいですね、見てると、はい、本当に感謝でいっぱいになります。はい、
治療ですとか手術っていうのは先生が、医師の、ね、先生方がしてくださるんですが、そうじゃないところの面倒を見てくださるのはやっぱり看護師さんですから ね、
う
ん、ね、
そうですね、ね、
うん、そうすると
毎日そばにいますので、
そうなんですよ、はい、だからもう私たち頼りにするのは看護師さん、病院での生活がどうなるか看護師さんにかかっていると言っても過言ではないですから。
そうですよね、きっと患者さんはそう思ってると思います。
はい、そうですか、それは本当に感動的な出来事ですし、またあの努力が実ったってことですよね。
そうですね、本人も頑張ってくれたと思いますし、あの周りのサポートもあったかと思います。
はい、はい、もちろん習得しようと頑張る方もそうですが、なんとか思いを伝えようとする教育されてる皆さんの方も、まあ、そちらについては心を相当砕いてらっしゃいますよね。
そうですね、話はよくやっぱり聞くようにしてますし、はい、やっぱりこの表情だけでも分かるので、あ、ちょっと元気ないなとか、なんか今日は調子良さそうだなってのが分かるので、はい、なんかやっぱりそういうのはやっぱり必要だなと思いますね。はい、
そこまで行くともう本当に親の気持ちになります。
そうです、はい、もう親です、もう親です。はい、
お二人が新人の頃って言ってもまだ若いですけれど、新人の頃ってどんな感じでしたか？
はい、まあ、とにかく先輩看護師は怖かったですよね。怖いイメージがあって、もう私の背中を見て育ちなさい、覚えなさいっていうスタンスだったんですが、それはそれで、やっぱり必死に食らいついていってましたし、その当時の自分たちにはそういう指導法があってたと思っています。ただやっぱり今の現代、やっぱりちょっとそういういろんなことが変わってきてますので、そういう形であった教育方法になると、やっぱりあのちょっと変わってはきています。はい、
今情報化時代ですし、もちろんあの医学は日進月歩、昔もそうだったと思うんですが、今は加速度的ですよね。だからもうあのとにかく見て学びなさい以上に学ばなきゃいけないことがいっぱいありますから、
そうですね、あの私たちの頃とは違って、どんどん医学も進歩してますので、本当に覚えることの量だとか、技術も新しいことが難しいことがどんどん増えていますので、やっぱ今の新しく入る看護職の子は大変だなというふうに思います。なんで私たちも、まあ、新しいことに関しては一緒に勉強させてもらうっていう形でやらせてもらってます。
そうした姿勢があるからこそ、新人の看護師さんたちも頼りにし、そして一緒に学ぼうっていう思想でね、いてくださるからこそ慕っていくんでしょうね。そうですか。ちなみにあの 先ほどね看護師さんになるっていうお話をしてくださった時に、なんかこう自然にそちらの方にっていう話あったんですけれども、今の子たちと自分たち の, あのこう動機の違いみたいなものって感じることあります？日々接する中で。
そうですね、最近だと、はい、小さい時に、おじいちゃんおばあちゃんを、病院で見てもらった経験っていう、もちろん私たちと同じような子もいますし、中にはこの医療ドラマなんかに憧れてっていう子もいます。
なるほど、
はい、
そうドラマの中ですらあんな風にすごくね、あの仕事としてはきつい仕事として描かれるじゃないですか、でもそこに飛び込んできてくれる頭のいい子たちって多分あの生半可じゃないっていうのは分かっていて来てくれるわけですよね。
そうですね、
はい、
もう看護学校を多分乗り越えてくる時点で、はい、それなりの、本性がある子たちだと思います。
今チーム医療っていうことも岡崎市民病院さんでもなさってるじゃないですか、
はい、
患者さんたちはやっぱり自分が大きな病気にかかったですとか、ちょっと病気が発見されるだけで相当気分落ち込んでると思うんですよね、そういう方たちに向けてどんなアプローチをしていらっしゃるんでしょう。もしよかったらちょこっとだけお聞かせいただけると嬉しいです。
やっぱり一番は話を聞いてあげることかなと思っているので、やっぱりこの同じ目線に立ってどういうふうに今感じているのかとか、どういう思いで今ここ今過ごしているのかとか、やっぱり思いを知ることが一番なので、そこから患者さんにとっていい看護につながると思いますので、まずはやっぱり看護理念でもありますけど、患者さんの話をしっかり傾聴するっていうところかなと思ってます。
はい、
あとはチーム医療っていうところでもありましたけど、いろいろな専門分野に、うちの病院は分かれているので、その疾患疾患で合わせていろんな部門に、例えばがんの患者さんであればそういったがん部門の方に行っていただいて、専門的な知識を持ったスタッフに聞いてもらうだとか、そういった取り組みも行っております。
はい、そうだから健康診断をしていただいて、もし何か発見されたらどうしようとかね、実際にそう発見されて、さあこれからどうしようと思った方はぜひね、恐れずに早期発見であれば、今医療発達してますもんね、恐れずに来てほしいですね、
そうですね、
さあ、最後になりますが、お二人から市民の皆さんにぜひメッセージをお願いします。どっちから行きましょう。
はい、じゃあ竹内から、
はい、お願いします。
はい、コロナの感染症によるね、いろいろな制限が始まって、3年ほど経つんですけど、私たち看護師は日々その感染防止に心がけて看護を行っています。で、退院の時の患者さんからのサンクスメッセージや、市民の方からの病院へのお祈り手紙をいただくことがあります。でそれに対してはすごく嬉しく思っていますし、その言葉を励みにして頑張ることができています。
はい、はい、そうですね、今岡崎市だいぶコロナの感染状況は落ち着いてきましたけども、私たち看護師引き続き気を緩めずに感染防止を徹底して日々の看護を行っていきたいと思います。で、このコロナ禍で市民の方には面会制限だとか、いろいろ LINE 時に検温をしてもらったりだとか、お手間を取らせてしまうこともありましたけども、そちらも大変感謝しております。今後とも市民の皆様の協力を得ながら、ウィズコロナで頑張って、地域住民の方から信頼されて選ばれる病院を目指していきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。そう、面会制限っていうところでもね、看護されてる方々がどんな生活してるかって、ご家族の方もちょっと心配になってたところはあると思うんですが、
そうですね、
これだけ熱い思いを持った看護師さんたちが手厚く生活の面倒を見てくださってますので、ぜひ皆さんも恐れずにね、
はい、
病気と戦っていただきたいなと思います。はいはい、今日は教育担当看護庁補佐でいらっしゃいます藤川真美さん、そして竹内忍さん、お二人お招きしました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のテーマは地域の方から 信頼期待される看護師の育成、愛情と責任を持って看護しますをテーマにお送りしました。さて次回は7月28日を予定しています。次回お招きするのは栄養管理室室長の柳瀬典子さん。テーマは夏の水分補給、清涼飲料水を上手に選ぼうです。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。お二人ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
またよかったら遊びにいらしてくださいね。お待ちしてます。
ありがとうございます。